始まりました。滋賀15の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀15です。今日のトークは分かりみというね、こういった表現について考えていこうと思います。どうですかね、皆さんこういった言い方をしますかね。まあ、よく見るのは単に分かりみだけで使ったりとか、あるいは分かりみが深いとかね、まあそういった言い方もするんですよね。で、僕自身はどうかなと思った時に、まあ使わないですかね。少なくとも口に出して言うことはないし、SNS とかそういったネットでも使うことはないです。ただこれは若い世代だと、まあ普通に使うんでしょうね、おそらくね。で、このラジオトークの中でもですね、まあ、ラジオトークってライブ配信っていうのができて、そのギフトに、なんだっけ、わかりみくんだかわかりみみたいな、まあ、そういったギフトもあるんですよね。ライブ配信で送れるギフトがあるので、まあ、ある意味でそれだけ市民権を得てると言ってもいいと思います。ただ、人によってはこういったこういった表現に嫌悪感を覚える人もいると思うんですよね。まあでもこの番組のスタンスとして、まあ言語にいい悪いのを判断はしないということなので、まあこの番組のスタイルっていうか言語学がそういった考えなんですよね。まあそれよりも、なんで分かりみという表現が可能なのかというね、まあそういったことを考えていこうと思います。実は似たような話は過去にやってて、まあ、リンク貼っとこうと思いますけど、シャープ220、ヤバミの言語学というのがあるんですね。まあ、それの続編といった感じになります。なので、興味のある方はこれ聞き終わった後、そちらのトークも聞いていただけたらと思います。まあ、一言で言えば、このみというものが、もともと形容詞にしかつけなかったのに、いろんなものにつけるようになったということなんですよね。まあ、守備範囲が広がったといった感じです。もっと言うと、このみというのは限られた形容詞にしかつけなかったんですよね。例えば、甘みとか、親しみとかね。それが、やばみとか、寒みみたいに、本来つけなかったはずの形容詞までつけるようになって、で、さらに品詞の枠を飛び越えてですね、名詞につくこともできるようになったんですよね。学生みとかですね。さらには品詞がどうこうという話も飛び越えて、もっと文っぽいものにつくこともできるようになりました。まあ、文っぽいっていうか、まあ、長いものにつくようになったって感じなんですけど、まあ、言おうと思えば、例えば昔見てた戦隊シリーズみとか言えちゃうんですよね。だからまあ、えらい出世したなって感じですね。もともと、さっていう、まあ、設備字というかね、形容詞につくものがあって、そちらの方が守備範囲が広いはずなんですよね。やばさとか、暑さとか、辛さとかね。このさっていうのは、どんな形容詞にでもつけたんですけど、そのさよりも、みの方が、もう勢力をつけちゃったって感じなんですよね。もう形容詞に限らずいろんなものにつくようになっています。そして今回扱う分かりみというのは、まあ分かるっていうのは動詞ですよね。つまり動詞にみがついてるわけですが、まあもっと言うと動詞の連用形ですね。連用形にみがついてるわけですが、果たしてこれはみというのが動詞にもつけるようになったと一言で言ってしまっていいのかというお話をしていこうと思います。確かに分かりみというのは分かるという動詞の連用形にみがついているわけですが、すべての動詞にみがつけるわけではないですね。例えば書くという動詞にくっついて書きみとか、食べるという動詞にくっついて食べみとか、まあ、こういった言い方は不可能じゃないかなと思います。 理屈の上ではそれぞれ連用形が書きと食べなので、まあ、それに実をくっつければいいはずなんですけど、まあちょっと厳しいんじゃないかなと思いますね。ではなぜ分かりみっていう言い方ができるか、分かるという動詞にはみというのがつけるのかというとですね、このみっていうのが表す意味として、まあなんというかこういった感じとかこういった感覚みたいな、まあそういった意味があると思うんですよね。やばみとかだったらやばいっていう感覚、そういった感じ、学生みっていうのも、まあ、学生っぽい感じですよね。つまりこれはね、みっていうのがくっつけるものっていうのは属性や状態を表すものに限られるというか、そういったものと相性がいいんじゃないかと思いますね。例えばやばいとか、まあ、あらゆる形容詞っていうのは状態を表すので、まあ、みとくっつきやすいと。で、学生みっていうのも、学生っていうのはその属性を表しているので、みと相性がいいと。で、わかるっていうのは、これ動詞ですけど、動作を表しているというよりは、状態を表してるんじゃないかなと思うんですね。書くとか食べるといった動詞は、まあ、いかにも動詞らしい動詞というか動作を表しているわけですけど、分かるっていうのは何か具体的な動作があるわけではなくって、むしろ、まあ、状態を表しているようなものなので、そういった意味で形容詞っぽいんだと思うんですよね。なのでその分かるが表す、まあ、状態っていう意味とみっていうのがマッチしやすくて、分かりみっていうのは、まあ、許容されているんではないかと思います。この分かるっていうのは正真正銘の動詞ではあるんですが、先ほど言った通り意味としては、まあ、どちらかというと状態を表すようなものであります。ではこの分かるは自動詞か他動詞かと言われると、まあ、結構微妙な位置にあると思うんですよね。英語だと分かるっていうのはアンダースタンドですけど、英語のアンダースタンドはもう文句なしで他動詞であるということができると思います。なぜなら目的語を取ることができるからですね。で、日本語で他動詞というと、さっきも出てきた書くとか食べるっていうのは他動詞であります。それはやはり目的語を取ることができるからですね。まあ、文字を書くとかパンを食べるみたいに、をというもので表示される目的語を取ることができます。じゃあ分かるっていうのはどうかというと、目的語取ってるといえば取ってるんですが、それは日本語が分かるみたいにがで表示されてるんですよね。この日本語が分かるといった時の日本語というのは、果たして目的語なのかどうかっていうのが、まあ、結構考えてみると面白いところではないかなと思いますね。なので分かるっていうのが自動詞か他動詞か考えるときにちょっと引っかかるところは、一つは目的語っぽいものがをではなくてがで出てくるっていうところですね。もう一つは動詞の形だけを見たとき、どちらかというと自動詞っぽいんですよね。まあ、専門的な言い方をすると形態論的には自動詞といった方が良さそうなんですよ。つまり日本語であるっていう音で終わる動詞は大抵自動詞なんですね。上がるとか下がるとか当たるとか余るとか探せばいくらでもあるんですけど、このあるっていう音で終わるものは普通自動詞なので、わかるっていうのもね、まあ動詞の形だけ見ると自動詞なんですよね。で、下がるに対して下げるっていう他動詞がある、上がるに対して上げるという他動詞がある、まあ当たるに対しては当てるですよね。なのでわかるという自動詞に対して他動詞は分けるっ なので、まあ、分けるは完全に他動詞ですね。お金を分けるとか、をっていう目的語が出てくるので、まあ、そういった意味でも分かるっていうのは、これ自動詞か他動詞か微妙なとこであります。ひとまず今日のお話をまとめるとですね、分かるっていうのは自動詞か他動詞か微妙ですが、意味としては状態を表すので、分かりみといった言い方が許容されているというお話でした。というわけで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。